7. 行政懇談会。町の未来について。町長幹部職員が地域に出向き、町の将来像である町が生き生ききらめく播磨の実現に向けて、町づくりに関する意見要望などを直接住民の方から聞き、今後の調整に反映させることを目的に開催するものです。行政懇談会でいただいた意見の一部を抜粋して掲載しています。テーマ、平成25年度施政方針、平成25年度予算。双子北自治会、日時5月10日金曜日、午後7時から8時30分。場所、双子北公民館。参加者17人。自治体での耐震対策はほぼ終わっていると思うが、個人の対策は遅れているのではないか。小宮雨水幹線の今後の整備予定は？また、北池広場は災害時の避難地にもなっているが、水はけが悪いと思う。通学路の安全の件だが、新幹線から南へ行く道が狭いので危険では。郷土資料館に、ジョセフ彦と今里伝兵衛のコーナーを設けて、なんとか今風にできないか。住居表示案内板改修の予算を取っているようだが、この機会にこの地域の住居表示を実施されたらどうか。毎年5月の第2日曜日に水利組合で雑草の処理をしているが、ひどい状態。町から協力依頼があればと思うが、何か対応できないか。古谷市自治会、日時6月7日金曜日、午後7時から8時30分。場所、古田公民館。参加者20人。災害用の飲料水や食料はどのくらい備蓄しているのか。新島には3000人ほどの人が働いているが、島をつなぐ道路が播磨大橋の一つだけで不通になった場合は、自治会と民生委員で高齢者の一人暮らしをチェックしているが、すべては把握しきれない。テレビ電話などで安否確認できるシステムを作ってほしい。水田川の整備だが、山陽電車から北側はどのようにするのか。駅周辺を活性化させようとした結果、播磨町駅のクリニックのようなものしかないというのは避けてほしい。土山駅前に病院を誘致しても町は活気づかないのでは？小児科、産婦人科などのある病院を誘致してほしかった。播磨病院に診療科の増設を要請していくのか。石ヶ池自治会、日時6月21日金曜日、午後7時から8時30分。場所、石ヶ池集会所。参加者36人。町民プールはなぜ運営できないのか。地籍調査事業について、いざ都市計画道路などを作ろうとした時、誰の了解を得たらいいかわからないということはないか。播磨町の学校で太陽光発電はしているのか。浜田公園トイレ建て替えについて詳しく教えてほしい。広域ゴミ処理施設の話があったが、人海処理施設の修繕費は毎年払うのか。自治会内も高齢者が多くなっており、防災活動が組織として機能するか不安。石ヶ池公園は立地条件から夜間和光土の溜まり場となっている。町の対策は？高齢化が進み、自治会も運営の縮小崩壊などが起こるのではないかと懸念する。新池自治会、日時6月22日土曜日、午前10時から11時30分。場所、野添小見線。参加者26人。中学生が部活で黄瀬川沿いをランニングしているが、土手の真ん中を走るので歩きにくい。播磨町の財政が良好なことをもっと PR したらいいと思う。駅前の町有地は今後どういうふうにするのか。高齢者はスーパーがなくなり、毎日の買い物も苦労している。名義幹線などに町が防犯カメラを設置する予定はないのか。企業の送迎バスが土山駅南にたくさん止まって困る。住宅リフォーム助成の範囲を教えていただきたい。駅前に花を植えていると取られるので網を張っているが景観が良くない。子供が落ちたら上がれないほどの深い側溝がある。 テーマ、活力あるまちづくり。播磨町商工会。日時、7月3日水曜日、午後1時30分から3時。場所、播磨町商工会館。参加者9人。以前、商品が1割安く買えるプレミアム商品券を2年間発行していたが、今後する予定は、町内の高齢者がシルバー人材センターに買い物を依頼したときは、町内商店を利用してもらい、賃金は町と店から支払うことにすればどうか。最近は駅の北より南の方が人が多い。売れる場所だと思うので活性化できるのではないか。シルバー人材センターの人を野菜作りに協力してもらえるなら、雇用も休耕田の活用も地産地消にもなる。土山駅南の町有地の活用はもう決まっているのか。少子化を何とかしなければいけないと思う。このようなご意見をいただき、町の方からお答えさせていただきました。行政懇談会を終わります。問い合わせ、企画グループ、電話 079-435-0356。